建築系ラジオ。
こんばんは。今日鳥の巣について喋るということで、映画のことにも、触れますが、主に、この建物が、どんな社会的な意味を持っているとか、あるいは、メディアとして非常にこう大きな、波及効果を及ぼしているのか、ちょっとそういったことを、中心に、20分くらい喋ろうかなと思います。で、おそらく、2008年の8月8日の夜に、北京オリンピックの開会式、皆さん映像をご覧になっていると思いますが、多分瞬間最大風速で、世界で最も有名な、建物になっていると思います。そういう意味で、この建物はですね、オリンピックの、開会式、全世界の人が同時にこう見るっていう、非常にこう幸福な手をするんですね。で、今日見ていただいた映画っていうのは、これが完成するまでの、ある種のこうドキュメント映像だとすると、ちょうど開会式でやった人も、まるでこうライブでそのままこう映像をこう見ているような、非常に凄まじいスペクタクルだったと思います。実際を監督した、チャン・イーモンという、中国を代表する映画監督ですけども、彼の最近の作品だと、特撮 CG 技術を駆使した、ヒーローなんてありますけども、ああいった映画でこうものすごい数の、人がこう出てくる、スペクタクルですけども、それをこうそのままノーカットのライブで、見て、そういった、開会式だったわけですよね。そういう意味で、鳥の巣をこう舞台にしたこうまさにもう一つの映画を開会式で、我々は多分受け入れていたんだと思います。で、特に開会式 の, 映像というか、演出の中で僕が一番関心を持ったのは、会場の外にこう、視点が変わってですね、北京の中心部、天安門広場とか紫禁城の中心部からで、北上していって、オリンピックの会場までですね、空撮で、花火で、巨人の足跡をですね、こう連続してこう、足跡の形で花火が、こう進んでいって、で最後、スタジアムに到達すると、これは非常にインパクトがありました。で、なんでかっていうと、こう普通、会場そこだけでこう展開する演出ではなくて、都市的なスケールの中でスタジアムがどういう意味を持っているかって、そういう映像になったからなんですね。で、この映画のトークショーをすでに2回僕やってるんですけども、1回目の時ちょうど開会式の後に菊池博さんと喋っていた時に、なんかちょっと CG みたいなねって言ったんですけど、実際後で散々テレビで叩かれてましたけども、あれは CG を使ってると言われてましたけども、おそらく足跡の形で花火を打ち上げることはそんなに難しい技術ではないと思うので、多分空撮で、絶対に間違いがなく確実に足跡は北京の中心部からスタジアムまで抑えることを、確実に取るって、多分そっちの技術の方が難しいんだろうなと思うんですけども、それ多分 CG を使ったんじゃないかなと思うんですが、ただそういうことをこう想像したというか、そういうことを使ったというのは、やはり後でまた触れますけども、この建物が持っている意味を非常によく分かって作った演出だと思います。で、今回この鳥の巣の建物っていうのは、やっぱオリンピック の, スタジアム建築の歴史の中でも、おそらく間違いなく歴史に残るものだと思います。で、建築の歴史っていうのは、国家的な国際的なイベントですね。例えばかつては万博、パリ万博とかロンドン万博とか、そういったものが19世紀からこう行われるごとにですね、こう エッフェル塔が出てきたり、あの水晶球、クリスタルパレスが出てきたり、こう技術革新の場として万博っていうのは機能してたんですね。で、日本の大阪万博の時も、あの空気膜の構造の建物がいっぱい出てきて、ある意味でこう万博っていうのは非常にこう、あの技術革新をこう目で見える形で建築でこうやる、まあ、そういう場所だったわけです。ところが、まあ、愛知万博なんかあんまりもうそうならなかったように、最近はむしろ万博っていうのはあのそういった意味を持ち得なくなっていて、ただオリンピックは今でもあのそういう、こう意味を持っているっていうのを、まあ、今回改めてあの北京を見て思ったんですね。っていうのはあのおそらくやっぱテレビ中継されるっていうのがすごく重要で、あの万博っていうのはあのどこでやっていてもそんな毎日テレビで映りませんよね。でもオリンピックっていうのはあの開催期間中はほぼ毎日全世界に映像が配信されて、それみんなこう見ているので、こうバックにあの、まあ、そのメインは競技ですけども、こうスタジアムがこう必ず映ると、そういう意味で非常にこうメディアとしてこう今でもあの視覚的なインパクトをこう世界中に流布するっていうのは大変大きな意味を持っています。で、東京オリンピックの時はあの丹下健三さんの設計したスタジアムが出てきたし、で72年のミュンヘンオリンピックの時はフライオットっていうドイツの建築家が、やはり真っ向造の非常にすごいスタジアムを作ったし、で2004年のアテネの時は、カラトラバがやったりっていう、まあ、あのオリンピックは今でもそういう、 こうあの建築をアイコンとしてこう、表現する、まあ、そういう場所になり得てるっていうのを今回の北京ではそれを、非常によく、示していたと思います。で、まあ、その都市の中に、まあ、都市というかな、その北京という都市をおそらく世界に、プロモートする、知らしめる、新しい北京の姿を知らしめる、まあ、そういうシンボルとしても非常によく、まあ、今回は機能していたんじゃないかと思います。で、最近出た本で、ビッグバンベイジンという本があって、これは、ONA の CCTV なんかのプロジェクトに関わって、これも北京でやはりもうすぐ、完成するあのこうメビウスの輪のように連続した巨大な、ビルがあるんですけど、まあ、そのプロジェクトなんかを担当していた白井博正さんという人が、あのオリンピックの創始者の、クーベルタン男爵の言葉に、早く高く強くっていうのがあって、まあ、これはスポーツについて彼が述べたことなんですけども、まあ、それとまさに同じことが都市に対しても行われている。つまり、まあ、北京の都市を、ものすごく速スピードで改造していって、まあ高く強く、まあ、その都市の価値を、どんどん経済的にも、メディア的な価値も上げていくというようなことが行われていると言っているんですね。で、ただ、まあ今回 の、 あのオリンピックの前から、まあ、すでにある程度こう仕掛けはあってですね、鳥の巣が、立っているのは、先ほど言ったこう、北京の北部にあるオリンピックスポーツセンターの、エリアがあるんですけども、すでにアジア大会っていうのは90年代に行われていて、その時からまあすでに開発は始まっていて、で当時は、中国の建築家で、マーク・オンシーっていう人が、スタジアムを一度90年代に作っています。でこの時このマーク・オンシーっていう人は日本に、まあ、送られて丹下健三さんの事務所で指導してるんですね。でこれは明らかに日本が東京オリンピックの時に、まあ、丹下健三のスタジアムで、まあ、非常に成功したっていう、まあ、それを踏まえてやっぱ国家をこう代表する建築を、まあ、作るっていうことでその人を、まあ、丹下さんに送ったわけです。でまあ、その人のスタジアムっていうのも今回使われてるんですけども、ただこの人が作ったその90年代のスタジアムっていうのはちょっと荒削りというか、ちょっと丹下さんのこうなんか釣り屋根の構造をこう割と形だけ、荒っぽくちょっと模倣したところがあって、ちょっと建築のデザインとしてはそれほどこう高く評価できるものではなかったんですけども、ただ基本的にはさっき言ったように同じようにこう、まあ、北京の、北部にこうスポーツの施設を集中させて、そこの同じエリアに今回鳥の巣と、あとウォーターキューブって呼ばれた水泳の、競技が行われた、まあ、これも非常にユニークな建物なんですけども、 PTW アーキテクツっていうのをやったんですけど、まあ、こうちょうど都市の中にこう南北の、 中心軸っていうのかな、そういう軸線を作って、そこの北のところにスポーツ施設が集中しているっていう、まあ、非常にこう、まあ、政治的な軸線を、まあ、うまく作ってですね、だからまあ単に単体として建築を考えるんじゃなくて、都市の中にどういうふうにこうブロックを作ってそれぞれの機能を持たせるかというのは非常にこう、まあ、うまくできて、そういう意味ではこう都市的なデザインとしてはもうその90年代のところから、まあ、ある程度そのイデアが決まもうでき作り始められていて、で今回オリンピックでまたそこのエリアに、まあ、ヘルツォーカンなどムーロンがやるわけですね。でまあまあ今回はこの建物の持っている意味というのは先ほどもちょっと触れましたが、やはり、まあ、あの建物って一度見たら忘れられない非常にユニークな造形を持っていて、例えば、オーストラリアでシドニーのオペラハウスってありますね。こうヨットの帆のようなこう形をした、これはヨン・ウッゾンという建築が設計したものなんですけども、現代建築としては多分最速のスピードで世界遺産にも認定されているんですけども、で、まあ、この建物を作るというか結構、まあ、コンペで大胆な案が選ばれて、その後相当、まあ、揉めたんですよね。お金がかかるとか施工が大変だとか揉めたんですけども、ただ長期的に考えると多分オーストラリアシドニーっていうのはこのオペラハウスを獲得したことによって、もう多分観光のパンフレットなんかを含めてもあの建物を見るとオーストラリアだって思うぐらい、つまり20世紀に最も有名な人工的な風景の一つとしてあれが、まあ、できたわけで、まあ、同じような意味で北京といえば鳥の巣っていう建物が、まあ、多くの人のこう脳裏に刻まれたっていう意味で非常に、まあ今回の建物はそれだけ人々の記憶に残ると思います。で、ただまあもちろん批判もあってね、やっぱ中国人がやるべきだと、中国の人はこうナショナルアーキテクトを育てることができなかったと、もちろん批判もあると思いますが、まあ一方でそれぐらい速いスピードで、まあ、中国が急速にまあ成長しているっていうのもあると思います。で、必ずしもナショナルアーキテクトはそういう国の顔を作る、まあ、都市の顔を作る時代でもなくて、例えばフランスのパリなんかも80年代からグランプロジェクトっていうプロジェクトで都市改造をやってますけども、ルーブルのピラミッドだとか第二凱旋門、あれみんな外国人なんですね。コンペで外国人が設計したもので、まあ、要するに優れた案を海外の国外の建築家であってもそれをこう、まあ、ある意味ではうまく取り入れて、で結構中国とフランスに似てるなと思うのは、グランプロジェもそうですけども、こう、まあ、都市の中に第二凱旋門もある意味でこう元の凱旋門があって、その軸線を伸ばした先に第二凱旋門があって、まあ、そういう都市計画的な配置はしっかり押さえておけば、あとはまあ、それがたとえ外国の建築がやったとしても結果的にはそこの、まあ、都市空間や国をこうセレブレートするものになるって、まあ、その辺のある種のしたたかさも感じます。で今日この映画をもうすでにご覧になっていると思いますが、まあ、ヘルツォーカンド・ムーロンがスイスからやってきていろいろ翻弄されているわけですよね。で例えば、僕は印象的だったシーンの一つに、まあ、起工式の時にこうみんなでまあ、これから工事始めますよっていう時にこう、まあ、シャベルを持ってこう、参加しようとするとなんか止められるっていうか、で止められるっていうか、まあ、偉い人ばっかり真ん中にいて自分は建築家で俺設計してるのになと寂しそうな顔で、ピエール・ド・ムーロンの方がこうちょっと苦笑いしながら見てる、まあ、そういう意味でこう建築家がやってんだけども自分がちょっとその会話の外に置かれているような雰囲気がちょっとすごい印象的なシーンで、まあ伊藤豊さんともこの映画のトークショーやったんで、伊藤さんもやっぱりまあ建築家っていうのはちょっとそんな、まあそういうことはよくあるんだよみたいな話を伊藤さんもされてたんですけども、で、この映画の中でも、この二人の建築家がサイエンスさん述べたと思うんですけど、まあこれは普通に考えるとオリンピックなので国家、ナショナルモニュメントになるんですよね、まあプログラム上は。ただ一方で彼らはこれをそういうアンチモニュメントにしたいと、国のための建築ではなくて、まあ、民衆や人々のために作りたいなという思いを、まあ、込めているわけですね。これはまあ伊藤さんもやっぱり自分もそういうつもりでやれば やってればそのこう、すごい引き裂かれてるみたいな話をしてたんですけども、でこの映画は、まあ、 特にこの、監督さんですね、クリストフ・シャドウさんですか、あの冒頭と特に最後の方のシーンで集中的に出たと思うんですけども、あの北京の路上で太極拳があったり将棋とかいうんですかね、まあ、なんかそれぞれこう人々のこうアクティビティがすごく豊かになってるシーンを割と映画の中で最初と最後の集中的に出たと思うんです。それも多分この監督がその、まあ、オリンピックの、まあ、お祭りとして作られるんだけども、最終的には、まあ、その建築家を望んでいるようにこのスタジアムは、まあ、市民のためにこう使われる、まあ、そういう場になってほしいと多分、まあ、そういう願いというか思いが多分ああいうシーンに込められてるんじゃないかなというふうにして見てました。で、ただまあ先ほども触れましたけども、一方でまあこの建築家の敷地を基本的には選べないんですね。あのここで建物を作るってなったら敷地の選定はまあ基本的にはなかなか選べないので、まあ彼らはいろいろな思いで作る一方、都市計画としては北京の南北軸そこにもしっかり載っているわけで、まあ、そういう意味では政治的な意味を持たざるを得ないし、で先ほども触れましたけども、北京オリンピックの開会式の時 の, オープニングの凄まじい、まあ、スペクタクルの中でこう空撮で巨人の足跡がこう中心部から北にこう歩いていくとその建物にあるというのはまさにそれをこう、分かって、まあ、作っている、まあ、そういう、 こう都市デザインとして非常に、まあうまく組み込まれているというところが、まあ、やはり中国のしたたかさでもあるし都市的な感覚だと思います。これやっぱり東京にオリンピックが来るかどうか正直よく分かりませんし多分難しいと思いますが、東京でオリンピックをやってもやっぱああいう個々の建物は頑張れるけどもこう他の建物やあるいは都市の中の関係性ですね、そういうところはやっぱなかなかちょっと日本はちょっと難しいだろうなとこう、まあ、そういうのをちょっと、今回改めて、思いました。で、まあ、ちょっと建築についてですね、もう少し触れようと思うんですけども、まあ、特に映像としては今回テレビでもよく出てきた今の鳥の巣とあと、ウォーターキューブですね、この2つが、まあ、割と比較的近くに並んでいるんでテレビでもよく映ったと思うんですが、ちょっと建築的な意味をちょっと考えるとまあ、割と2つともですね非常に複雑な構成をしているっていうのかな、標準の単位をただ反復するというよりは、まあ、こう多様な部位が複雑に組み合わさっている、あるいは一つの形をちょっといじるとこう全体に影響を及ぼすという、まあ、非常に、昔だったらちょっとできないデザインになってて、これはやっぱり90年代以降コンピューターを活用した、まあ、特にアルゴリズミックデザインっていう、ね、方をするんですけども、そういった、まあ、時代の産物なんだなというのはちょっと両方の建物について思いました。で例えば、さっき触れた東京オリンピックの丹下健三の建物っていうのは、まあ、当時の吊り構造で非常にダイナミックなストラクチャーをして、それはやっぱりその時代の最先端の構造技術が可能にしたことをすごくこうモニュメントとしてシンボリックに表現しているわけですよね。でそういう意味ではまさに、まあ、ちょうど2008年に出てきたこの2つの施設っていうのは、おそらくそのアルゴリズムと呼ばれるコンピューターを駆使して複雑な造形をデザインするモニュメントとして、まあ、そういうのはちっちゃいものではいっぱい、まあ、建築の世界で行われているんですけども、そういうタイプのデザインで世界中の人が記憶した最初のモニュメントになるだろうなというのはちょっと今回見て思いました、まあ、そういう意味で一つの、まあ、アルゴリズムデザインのこうランドマークとしての、まあ、最初 の, みんなが知っている建物になったという、まあ、ある時代性もここに確実に刻印されているなと思います。で一方で多分これ以上複雑な造形も多分可能なんでしょうけども、多分あれ以上複雑にしても一般の人が見たらもうその複雑さの度合いはもう分からないんじゃないかなと思うんですね。まあ多分可能なんですけども、まあ、そういう意味で何て言うのかな、まあちょっとスピーチとか限界なのかもしれません。で、ちょうどこの鳥の巣を、渋谷で一回特集した時に菊池博さんという人と喋って、彼はヘルツォーク&ムーローの事務所にいた人なんですけども、やっぱり すごくこう、まあ、絶好のタイミングだったんじゃないかって話をしました。あのヘルツォグ&ブルーンってもともとスイスで活躍している建築家で、自分の国では割とこうシンプルな直方体のボリュームのものをよく作るんですが、海外国外だともう少しこう、自由というか面白い造形、例えば日本だと東京の、プラダブティックを表参道に、青山店か、作っていたり、あるいはあのドイツ あのワールドカップで開催されているミュンヘン あのサッカースタジアム、これも、ね、実はヘルツォグ&ブルーンをやってるんですけども、まあ、海外でやるときはあんまり四角い箱っていうよりはもう少しこうユニークな造形のものがあってですね、あの今回の北京もそういう系譜になります。まあ、割と全部に共通しているのはこう被膜というか建物を包み込んでいるところにデザインの表現を集中させるというのはちょっと共通しているかもしれないんですが、ただやっぱり伊藤さんも、まあ、フェルツォークのやっぱりこうデザインの展開の中では、まあやっぱこれ以上複雑なものをやるというよりはもうある意味ではまあヘルツォークの一つのこう、まあまあ、一つのピークになっているはずなので、まあ、これ以上でかいものもこれ以上有名なものも多分できないだろうし、まあ、そういう意味で彼らにとっても非常に重要な作品だし、で結構、まあ、あの映画の中では途中で予算を削られたりいろんなこう無理難題を押し付けられて結構大変な場面もあったと思いますが、それでもこの大変な工事がなぜ完成したかってやっぱりオリンピックだからだと思うんですよね。要するにあの2008年の8月8日には絶対にオープニングが間に合わないといけないと、でそれで相当前倒して完成するっていうことはあのもし間に合わなかったら世界に恥をさらすわけですから、まあ、やっぱりあのこれはやっぱすごい大変なプロジェクトで、それをこう、まあ、やっぱり無理を通して間に合ったらやっぱオリンピックって絶好のチャンスで、もしかすると4年早くても4年遅くても逆にできなかったかもしれない。あのなんだろうな、まあ、なんかこう2008年っていうすごくあの、まあ、なんかこう歴史というのはよくできてるなというのをちょっとあのこの建物を見て思います。例えばさっき触れた OMA の CCTV っていうプロジェクトは本当は多分オリンピックに間に合わせるつもりだったと思うんです。これは実際には間に合わなかったんですね。でそれはやっぱりオリンピックの建物とそうでない建物っていうのはやっぱり時間的にあのどんなことがあってもやっぱり間に合わせるという、まあ、それがあると思います。で、まあ、あの工事現場のシーンなんかも出たと思うんですが、伊藤豊さんとこれトークをやった時に伊藤さんがあとこの建物についてコメントしていた、ことで印象的だったのは、まあ、一方でさっき言ったようにこう非常に、まあ、現代 あのコンピューターを使ったテクノロジーで、まあ、可能になっているところもあるんだけど、実際に現場になるとまあ、膨大な 人というか、まあまあ、本当に人間がやっぱり結局作るわけですから、まあ、あの働いて労働者があの食事してるシーンも多分映画に出たと思うんですけど、まあ、ある意味でプリミティブだがとてもこうローテクな、まあ、人の力によってまさに作ってるっていう、まあ、そういうような、まあ、その最先端のものとやっぱり人が作っているっていう、まあ、そのこう、まあ、ギャップというか、まあ、そのそれが面白いって話ですけど、多分仙台メディアテイクの時にもきっと伊藤さんはそんなことを感じたんじゃないかなっていうのをちょっとあの聞きながら思いました。まあ、伊藤さんもあのこの映画を見てあの、まあ、今台湾のオペラハウスなんか手掛けてますけども、まあ、建築家としてヘルツォグ&ブルーンに置かれている立場に自分に重ね合わせながらちょっと見てるなっていう感じがしました。で、まあ、この建物についてですね、最初にこう、まあ、あのメディア的な話、つまり開会式の映像が世界に配信されたって話をしたんですが、最後にもう一回ちょっとメディア的にどういう意味を持っているかって話をして終えたいと思うんですが、あの、まあ、今回ちょっとテレビをずっと見ながら、あるいは新聞見ながら思ったんですけども、まあ、ある意味でこう中国を批判することで生き生きとしている人たちが結構いるなというのはちょっと見ながら思いました。あの、まあ、とにかく、開会式であれは CG だったとか吹き替えだったとか、まあ、なんかこうケチをつけるという人がいるんです。で建築についてもケチをつける人がいっぱいもちろんいてですね、あの、あんな急ごしらえでいっぱいビルを作って本当に大丈夫なのかとか、まあ、あるいはこれ2年ぐらい前でしたかね、あの中国のテーマパークがなんかこう許可を取ってないパクリだらけだとか、まあ、とにかくあのそういったものがいっぱいありました。で鳥の巣に関してちょっと、興味深いなと思ったのは、 誌なんかで報じられたんですけども、鳥の巣では実は911の同時多発テロで破壊された世界貿易センタービルの廃材、まあ、鉄ですね、それを使っているという、まあ記事がありました。でこれは本当か嘘かよく分かりません。僕もその真偽を確かめようがありません。ただまあ確かに今世界的に鉄の値段がすごい上がってるんですよね。でまあ、それは中国とかドバイで開発がすごいされてるからなんですけども、で、まあ、そういう時にアメリカからその世界貿易センタービル の壊れた後の、まあ、廃材を輸入したというエピソードがなんとなく差もありなと思わせるような物語です。でこれはまあ一種の都市伝説みたいな話ですけども、でそれについての本当かどうかはよくわからないし、まあ、鉄なんていうのは溶かしてしまうと全部混ざっちゃうんでよくは実際わからないんですけども、ただ、まあ、わざわざアメリカから持ってくるかなとはちょっと思うんですが、僕はこの本当かどうかっていうよりも、まあ、そういうことをささやきたくなる背景に関心があります。でまあ、それは多分さっき言ったこうなんとなく中国にケチをつけたいという雰囲気があって、要するに祝福すべきオリンピックと忌まわしいテロの記憶を周りで結びつけてるわけですよね。でまあ、ちょっと冷や水を浴びせるようなこう言説であって、まあ僕は個人的には隣の国でやってるオリンピック選考とか、まあ、よくやってると思ったらいいと思うんですけど、そんないちいち他の国のね、ケチをつけてそれで自分の国にオリンピックやろうなんて言ってるような場合かなと思うんですけども、でただ、今言ったその鳥の巣と世界貿易センタービルについては別の意味でのちょっと共通性を感じています。実際に鉄を使ったかどうか分かりません。ただ別の意味の、ことを思ったのは何かというと、これ最初に言った話とつながるんですが、両方ともですね、世界中の人がほぼ同時に映像として記憶した建築なんですよね。まあオリンピックの開幕式っていうのは情報ソースによって数字ばらついてるんですが、多いものだとまあ全世界で40億人が見たって報じられてるし、まあ、少ないやつを見ても10億人がそれを視聴したっていうことになっています。まあ、いずれも過去最高の人が同時に見ているってことを報じています。で、まあ、翌日以降にもいろんなニュースで繰り返し見ているから、もっと、多いはずで、テレビを所有している世界中の人で、まあ、鳥の巣を見てない人は多分いないんじゃないかなと思うし、まあ、そのニックネームですよね、鳥の巣というニックネームも非常に、覚えやすいと思います。これが普通の北京ナットバスタジアムは多分覚えないと思います。で一方世界貿易センタービル、緑山崎っていう日系のアメリカ人が設計したんですけども、あの建物が、まあ同時多発テロで壊れた映像を見てない人いないですよね、多分ね。であれも、まあ、よく知られてるように2棟あってですね、まあ、わざわざ時間差を設けて飛行機が、まあ、ツインタワーに突撃することによって、特に2つ目の、ビルが破壊されるやつを、まあ、映像として撮りやすくしたというふうに言われてるんですけども、まあ、あれも本当に国境を越えて多くの人が、まあ、かなりライブに近い状態で、最後の建物の瞬間を目撃してるはずなんです。僕もたまたまその時ベルリンにいたんですけども、見てました。まあ、そういう意味では全世界の人がこう見てるわけですね。で、まあ、さらに事件後は相当繰り返しあの映像を何度も見てますから、まあ、ある意味でちょっと皮肉な形ですけど、最も有名な20世紀の建築として、まあ、記憶されてしまったわけですね、崩壊の瞬間を。で、まあ、世界貿易センタービルはその最後の瞬間を皆が映像として記憶して、一方、鳥の巣は、まあ、その誕生という誕生の瞬間ですよね、船出の瞬間を同時に世界中に注目を浴びると。まあ、片や惨劇で、片や、まあ、華やかな開会式っていったら、まあ、対照的ではあるんだけれども、まあ、両方とも、まあ、ちょっと言い方は良くないかもしれないですけども、まさにテレビ中継向けの格好のスペクタクルの場になってしまったわけですね。北京オリンピックのスタジアムの方は、まあ、それにふさわしいというか、チャン・イーモの、まあ非常に派手な演出があったわけですね。まあ、でいずれもそうですね、事 近ではないっていうか、世界貿易センタービルは、まあ、日本人の血を引いている稔山さんが設計したもので、トリノスは、まあ、スイスの建築家の2人がやっているわけで、まあ両方ともこう何て言うのかな、まあ、グローバリズムっていうか、まあ、人々がこう移動することとメディアの時代にこう、まあ人々に記憶された、まあ、そういう意味ではちょっと実際に鉄を使ったかどうかという話はよく分かりませんが、それとは違う意味において何か、まあ、その2つの建物をこうツイートして双子のように、考えることもできるのかなというふうに、思いました。で、大体